桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリカです。
10年を超えまして、この番組も僕もね、10キロ以上今より体重が少なかったんだけどね。
今何キロあるんですか？
84ぐらい。
昔も割とふくよかな体型ではいらしたんですね。
でもね、僕昔はね、65キロから68キロぐらいを行ったり来たりしてましたからね。
でもジャスさんって失礼ながらそんなに高身長ではないですよね。
そうです、165センチとかです。
結構丸い方ですね。それで
結構丸いです、
68は。
うん。で、僕今のその、ま、身長は10年間で基本変わらずですね。
はい、ま、気持ち短くなったぐらいで。
そうそう、85キロとかになってるので、
うんうん、
なかなかのもんですよ。
あ、男らしいですね。あの、着物の似合うお腹が出てきたってことですね。
そう、あのね、和服って日本人の体型に合ってますね。
うん。
てか僕の。
お腹の下を紐でギュッと結ぶとかっこよくなるわけですよね。
そうそうそう。
その点僕なんて着物が似合わなくて。
綿を詰めろって言われるやつですね。
いっぱい詰めないと。
そうそうそう。僕ちなみにあの、なかなか太って見られるんですけど、
はい。
それでも今何キロあるのって言われて、85キロぐらいですねって言ったら、そんなにあるのって言われるっていうことは、僕多分これでも気痩せする方ですね。
まあ、あの、上に大きくないので、
うん。
そこまでには見えないっていうのもあるのかなと。あとやっぱですね、うん、骨太なんじゃないですか。
いや、あのね、意外と筋肉あるんですよ。
うん。あと多分脳みそが大きいとかですかね。
あ、なるほど。
1420cc ぐらいあるとか。
1420cc って誰ですか？
人間、あの、原生人類って 1400cc ぐらいじゃありませんでしたっけ？
少ないじゃないですか、じゃあ。
気持ち多めと。
あの、夏目漱石が若干多いみたいな話ありましたね。
うん、うん。数字は覚えてないですけどね。
なんか 3000cc かなんかで東大の研究、ええちゃいましたっけ？
そんなバカな。
いや、なんかね、なんか知らんめっちゃ多いよみたいな話で、夏目漱石の脳みそがなんか、あの、東大の研究室にあるみたいな話なかったです？
まあ、その話はあるとして、多分数字はそんなに大きくないと思います。あの、二次元キャラをこう三次元したときに、眼球が頭蓋骨に収まってないんだけども、これはどういうことだろうかっていうぐらいの多分、溢れっぷりですよ。
それはきっとあの、キーのエロゲーとかですね。
うん。まあ、アニメは大体そうですね。
まあまあまあまあまあね。まあ、そんな中。
はい。
はい。あの、まあ、なんだかんだで10年間やっておりますと。
はいはい。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いくつも届いたことでしょう。
そうですね。あの、家の前に花輪がいっぱい置いてありまして、邪魔で仕方がないです。こんなことでも10年続くとね、
はい。
それなりに聞いてもらえたりね、
うん。
リスナーさんが増えたり減ったりするわけです。
はいはい。はい、トータルでは、プラスマイナスは、どっち寄りなんですか？
トータルでは、始めた時と比べた
ら。ああ、そっから、そっから始めたら。
うん。
そりゃそうですね。
そうそうそう。URL も途中で3回ぐらい変わってますしね。
最初ってどうだったんですか？
最初で、イズウェブでやってました。
IS ウェブありましたね。
IS ウェブ。
はいはいはい。
あの、インフォシークと合体したんでしたかね、確かね。
まあ、それで IS なのか。
そうそうそうそうそう。
イスラミックステイトウェブ。
なんかそんなんでしたっけ。それが、だから途中でね、なんかそこのサーバースペースが、あ、違う、最初ジオシティーズ。
うん。
ジオシティーズであって、ジオシティーズやとファイルが2個ぐらいしか置かれへんから。
あれ、容量10メガとかでしたっけ？
そうそう。
なかったんでしたっけ？
いや、25メガぐらいやったんですよ。
お
ー。で、そっからその IS ウェブ、イズウェブ、あっちに移って。
はいはいはい。
で、その後、桜のレンタルサーバーの方に行ったんですけど、うん、最初は、桜川マキシム .sakura.ne.jp っていうですね、
うんうん、
URL でやってて、今の sgmx.info になったので、
うん、だいぶスッキリしましたね。
そうそうそう、いろいろと変遷があったりしてね、最初のうちはウェブ拍手なんていうものも置いてあったりしたんですよっていう話は、はいはい、多分トッシャンさんぐらいしか知らないんですけど、
下の方によかったら拍手ボタンを押してやってくださいねっていう、う
ん、そうそうそうそう、その頃拍手ボタンを押してくれてたのが多分トッシャンさんなので、
うん、
という
トッシャンさんには感謝してもしきれない10年分の思いがあるわけですね。
そうです、ありますあります。10年、10年かな、どうかな、9年半ぐらいかな。
いや、大したもんですよ。十分ですよ。死者誤入して10年にしてもいいぐらいですね。
うん、うん、うん、うん。ね。そんなね、感じでね。
そんな長く続いた桜川マキシムをついに。
うん。終わりを迎えると。
びっくりしましたね。
ね、もうほんまにね、更新も途絶えがちになってね。
うん。で、名前を変えて新しい番組になりましたよっていう体で一回だけやってまた元に戻るという関西のネットラジオの定番の動きをしてみるのも一興ですね。
まあね、いやまあそんなね、ややこしいことをやるね、労力も湧かないぐらい仕事忙しいですからね。なんか知らんけど、会社の運営にまつわる仕事が降ってきだしたりしてるので。
はいはい。
でも、もともと持ってた営業マンのお仕事そのままっていう嫌な感じですから。
でもなんか会社、俺が好きなようにしちゃうよ、みたいな、そんなこと言ってませんでした?
いや、ね、だからびっくりしてるんですよ、今。会社のルールみたいなものを、
うん、
僕一人が考えさせられてるんですよ。
うん、まあ大変だけども、本当に。ね、どんな裏口をバックドアを仕込んでおこうかと考え出したらキリがないですよね。
そう。で、そこにね、なんかね、人数のバランスであるとか、部署のね。
うん。
そういうのも含んでるんですよ。
お、強大な権限が。
で、なおかつ会社でシステム使って仕事するじゃないですか、やっぱり。
はい。
デスクワークがメインなので。
はいはい。
そこの仕様の決定と発注を僕に振ってきてるんですよ。
うん、うん。
これ以外は実務しかないよねっていう。
うん。僕も責任取らされて爪腹を切る羽目になるの一直線じゃないですか。
いやだから、ね、
そんな重要なこと全部決めさせられたら。
いやだから、
ね、今この状況を真似たら一体誰なんだと。あいつだと。
いやだからちゃんと機能するように今頑張って作ってたりするんですけど、っていう状況でね。
それ一人に投げちゃっていい仕事なんですか。
これね、もうぶっちゃけた言い方しますけど、
はい、
しゃあないと思います。
うん、
うちの会社で多分僕が一番頭いいから。
まあ、あとね、鮮度を多くして船山に登るみたいなことも。
まあまあ、そうですね。
あるでしょうしね。
そうそうそうそう。まあ、控えめに言ってですよ。
はい。
こう、引き出せる知識の量。
うん。
うちの会社の人10人集まって僕一人分にならんぐらいやと思うので。
うん。
正直ね、仕方ないかなって思ってます。
はい。まあ、その結果、はい、桜川マキシムの更新が滞るという思わない。
滞る。ごめんなさい。仕事をちょっと優先しておりますが。ねえ、もうそんな中、会社でのね、なんかあれやこれでもちょっと悩まされたりもするんですよ。
うん。新しいエピソードでもあるんですね。
新しいエピソードでもあるんですよ。
はいはいはい。
前にね、立花さんとね、
うん。
会社の女の子。
はいはい。
まあまあ、後輩というか部下というか。
天然で思わせぶりな。
そうそうそうそうそうそう。もう、そんなんやから、前の会社で、ストーカー被害みたいに会うんやでっていう子。
うん。話しましたね。
うん。ね。で、この間ね、その子含めての飲み会あったんですよ。
はいはい。
で、ね、そのね、ちょっと前ぐらいからね、なんか僕にも話しかけてくる場面もあって。
うん。
僕と向かい側にまあ、別の女子社員座ってるんですよ。
はいはい。
で、その女子社員は僕が面倒を見る形になってるので、
うん。
まあ、直の部下言うたら部下なんですけど、そこでよう喋ってるんですけど、まあ、そこの向かい側の女の子も、まあ、割とオタクより、やったりするので、
うん、
その子がね、別の部署とこう、まあ、いさかいじゃないですけど、こう、やり合うこともあるじゃないですか。
うんうん、
で、やり合って、もう、腹立つわー言うて切れてる時に僕が、よかったなー言って、そんだけイライラしてる時に、お目当ての一番くじでもあったら偉いことになってたやろって言ったら、
うん、
なんで私のそういう行動をジャスさんは当てるんですかみたいなそういう会話をしてたりするわけですよ。
うんうんうん、
イライラしてる時に私一番くじ買いがちなんで言ったことないのになんで当てるんですかみたいな。で、まあまあどうせそんなところやろ自分みたいな会話を要はやっとるわけです。
はいはいはい。
うん。だから、そんな会話をやってるのを横で見てて、その飲み会の時にね、
うん、
ジャスさん、すごく楽しそうなんだから、もっと私にも喋ってくださいよ、とか言うわけです。
お、嫉妬っていう感情です
いや、そこにはその、もう一人の女子社員もおるんですよ。
はいはい。
まあ、含めて3、4人で喋ってる時にそういうこと言うてくる。
女同士のさやてってやつじゃないですか。
さやてやない。まあ、僕と向井君は普通の軽口で言うとるんでね。別にここがなんかすごく仲がいいとかやったら別ですけど。
うん、まあでもなんかハラハラしてきましたね。うん、大丈夫ですか?
そうでしょ。で、そういうセリフって、
うん、
まあ言っても既婚者なので、女性に対する免疫全くない人ではないですけど、
うんうん、
言うてもこう中高6年間男子校の人じゃないですか。
いや、っていうか男だったらまあ一旦は期待はしますよね。
そうそう、おうぐらいになるじゃないですか。
なりますね。
ああ、みたいなね。で、まあまあ、これが例えば桜川マキシム聞いてますっていう45、6ぐらいのおっさんが言うてきたとしたら、
うん、
おっさん俺のコンテンツにメロメロやなーで終わりますけど、
うん、
相手が女子やと、おうぐらいになるわけですよ、やっぱり。で、そんな中、
はい。
まあ、ちょっと近々なんですけど、一泊こう、慰安旅行じゃないですけど、そんな感じで旅行に行くっていうのがあるんです。
うん、
で、まあまあ、その女子二人も来ると。で、まあ女子二人で男七八ぐらいのバランスで行くんですけど、
うんう
結構その、キャピキャピした方の女の子がノリノリなわけです。
はい。
で、なんか、やれ、今あの、歌舞伎の熊取りの形のパックとかあるんですよねって言い出して。
うん。うん、ああ、ありますね。
あるでしょ、なんかあの、愛やしばらくみたいな感じの。
アニメのキャラクターのやつとかね、いろいろありますね。
あるでしょ。なんかあれがあったんで買ったんですよって話を、その向かい側で女子同士でしてて。
はいはい。
僕の方に、ジャスさんの分もありますからねとか言うんですよ。
おぉ、いやいや、よっぽど大きいやつじゃないと顔余りますよ。
僕、顎が長いのでね。基本的におもながなのでね。
はいはい、あのね、刺さるんですよね。
刺さるんです。そうです、そうです。で、俺もかいみたいな、これぐらいの会話をしてたんですけど。
はいはい。
そうそうそう、ジャスさん、ジャスさんって言って。うん、ジャスさんと私、部屋隣同士なんですよみたいなこと言うわけです。
はいはい。お
うん。で、僕ね、その、さっき言った飲み会の席で。
はい。
その女の子が、前あのストーカー被害みたいに会ってたっていう話を自分からしだしてたんで。
うん。
ああ、なんかそう大変やってんな、言いながら、でもあれやで、っておっさんも勘違いしよるから、もうちょっとガード硬そうにした方がよろしいで、っていう、まあ先輩というか上司というか、
うんうん、
そういう立場でちょっと物言うたりしてたんですよ。
助言めいたことを。
うん。なんかものすごいあのあれやもん、なんかヒュッて入ってくるから、勘違いするおっさんおるで、とか言ってて、うん、言ってた、その翌日に、ジャスさん、部屋隣同士なんですって言われたら、だそれ恋言うんかいってなるじゃないですか。
分かった上であえて言ってるのかと。
そう。どういう意味だってね、
うん、
これをね、立場を男女逆にしてね、
うん、
今度あの、社員同士で旅行行くよって言って、で、何々さん、僕と君は部屋が隣同士だからねって言ったら、
はい、セクハラ
ー。そう。でしょ？
ですよ。
でしょ？
ですね。
うん。
職を失いますよ。
そう。だから僕は、これは、こいつ、ど天然なのか、おちょくってんのか、僕をオバハン枠に入れてるのか、もしくは万が一の本気なのか、どれやって思って。
まあ、やはり行ってみるしかないですね、そうすると。
既婚者。
ちゃんと指輪は外して。
外してね。こう、あの、携帯のね、待ち受け画面に入ってるあの、奥さんの顔なんかもそっと伏せてね。
準備万端で。
準備万端でね。
そうですか。いや、でもまだ会社を辞められていないということは結論は一つ。
会社で頑張って、ルール作りに奔走してますよ。やっぱでも、言うてもね、あの、女性よりも男の方がその辺アホじゃないですか。
うん、
脳みその半分おちんちんになったりする生き物じゃないですか。
はいはい、そうですね。
だから心のどっかで、俺は乳毛と腹毛は抜いていった方がいいのか、ちょっと思いながらね。
まあ、それはそれで潤いにはなりますけれども、まあ、そらストーカーにも、ストーカー被害にも合うわなと。
でしょ？
納得ですね。
お前、それあかんでって思うでしょ？
ナチュラルボーンですね。
これ、あの、旗から聞いてる別のやつからしたら、
うんうん、
あいつらやってんのってなりかねへん。
ああ、
会話ちゃいます？
あるある、ありますね。
うん。で、なおかつね、その、まあ、言いやすいから言うのがあるんかもわかんないですし、
はい。
まあ、正直あの、職場でも僕は会話は面白い方だと思うので、
うんうん、
それで、まあ、喋りかけてきてるんかもわかんないですけど、その旅行先で、どこどこに美味しいお店あったんですよ、行きましょうね、みたいなことを、男子社員やと僕に言うてくるんですよ。
うん、
うん。
なんで？
あかんでと。
やっぱあれですか、あの、会社の他の人10人集めても、じゃあその知識には及ばないというようなところを、バッチリ感じ取ってるからですかね。
そうですね、あの、まあ、ちなみにあの、行くところがですね、あの、細川家ゆかりの、
はい。
あの、土地柄なんですけど、
はいはい。
ちょっとだけ歴史わかりますよ。信長の野望多少やったことありますよぐらいの人が、あの、細川家って誰からなんですか？あの、そこの場所っていうのはって言われて、
うん、
僕があれは細川忠興やなって言ったら、忠興のお父さんって誰でしたっけって言われたんで、
うん、
あの、忠興のお父さん細川藤隆やわって。まあ、足利義晴の息子やいう説もあるけどな、細川藤隆かな。一応、戸籍上っていうか、あの、系図の上では、あの、三淵春和が親父やな。そっから細川家に養子行ってるな、って言ったら、まあ、何のことですかってそこで言われるぐらいなので。
うん、そこまでは求められてないことを、まあまあ、ペラペラと。
そう。その辺ぐらいまではスラスラ出るので、まあまあ、知識量ではそうなんですけど。
うん、
まあね、もう、ドギマギするから、おっさんを手玉に取るのはやめろと。
それがね、遊ばれてるんだとしたら怖いですけども、うん、本当に無自覚にやってそうだから困ったもんですね。
そうなんです。
まあ、事実そうだとしたらば困ったもんですね。
無自覚なんですかね。でも僕、前日に言うたんですよ。
うんうん、考えてはないってことですね。
いや、そんな23歳で、
うん、
無自覚ですかね。
だってじゃなかったら誘ってるってことじゃないですか。
いやだからおちょくってんのかね。
ああ、そうかそうか。
おっさん平静を保っとるけど鼻の穴膨らんどるわって思ってる可能性もあるじゃないですか。
そっちかな。
うん。ついついこう、そんなん言われて気になってるって思われたら嫌やから見ないようにとかするじゃないですか。
うんうん、意識してる意識してると。
そう、用事のある時以外は、視界に入らない方向を向いて仕事しようとかしてまうわけですよ、やっぱり。
そういう不自然なところにはね、すぐに気がつくでしょう。
で、そのくせ僕がそのね、周りと今違う仕事してるじゃないですか。
うんうん、
部署営業部のまま僕ずーっと画面見ながら1時間、ガーってこう顔しかめながらいらめっこしてたりするわけですよ。
はいはい。株が上がった下がったと。
違う違う。
あれ
そんなところに、会社の命運をかけてるような会社はもうダメですから。いや、だからそしたらよく聞きて、じゃあさ、何のお仕事ですかこれ。とか言って聞いてくるわけですよ。
うんうん。
だから僕は、俺はこうでないと今度これ作らなあかんねんけどなって、すごいですね、大変ですね、とか言って言うてくるのを聞きながら、だから、おっさんの心をもて遊ぶだと。
なんか、まんざらでもないようにも聞こえてきましたね。
正直で、まあ、可愛いんですよ。ま
あ、楽しいでしょう。だって、潤いがあるじゃないですか。そういう。まあ、そんなことないと思いつつも。
なんですか、心臓に悪い。
まあ、間違いだけは決して犯されませんようにと。
そうですね。そうですね。としか言いようがないでしょ、これ。うん、お前もうな、喋りかけてくんなとか言えないじゃないですか。
これ、ね、10年前とかだったらほんとまずいですよね。
そうですね。早い話、独身やって、うん、その感じで来てる女の子がいたら、絶対自分から声かけて飲みに行きますもん。
うん、
うん。うん。
そりゃそうでしょ。
そりゃそうでしょ。チンチンついてますからね、だってね。
うん。
という。
困った話。
というアラフォーです。
という人が、身近にもいるよという方は、
うん、
メール @sgmx.info まで。
終わんの。
ただ何かありましたっけ。
あと、まあ、短く行きましょうか。
はい。
これね、僕、リッカさんがツイッターでね、
うんうん、
褒めてて聞いたんですよ。
ああ、僕はツイッターで何か褒めることっていうと、あれですか、うん、桜川マキシムっていうネットラジオが面白いよとか、そんなことでも書きました？
リッカさんね、ある時を境にね、桜川マキシムについてはね、苦言を呈するツイート以外はあまり見なくなりました。
いや、でもね、やっぱり昔よりは面白みが減ったと思うんですよね。
ひどいことを言われた。
まあ、その、慣れもあるとは思うんですけどね。
いや、そらそうですよ。10年もやってるんすもん。10年もやってるものを数年聞いてるでしょ、みんな。
うん。それこそ、僕だってまあ、6年とか7年とかおそらく聞いてますよ。
そうでしょ？
うん。
そうでしょ？そらね、暴れん坊将軍もね、第2シーズンぐらいまでが一番おもろいっちゅうね。
今じゃあ第何シーズンぐらいですか？桜川マキシムは。
桜川マキシムで第6シーズンぐらいちゃいますかね。
それくらいになってくると逆に面白くなってきますよね。
あ、そう、だからこっから。みんなこっからですよ。ね。たまにひどいことも言うよっていう。
うんうん、盛り上がっていきましょうと、刑事さんが。
そうそうそうそう。そうそうそう。ね。で、しばらく返事を返さなくて、いつの間にかまた錆びれるっていうですね。もうすべて、うちの会社の仕事が悪いっていうところなんですけど。
そうですね。ジャスターがもうちょっと感触に、窓のない部屋とか、あるいは逆に窓にすごく近いテーブルに、席に持ってかれたりとかするようになると、
うん。
1日2回更新とかできるようになりますね。
いや、僕の実務を奪って。
でもそれどっかで落ち着くんじゃないんですか？
いや、落ち着くんですよ。落ち着くんですけど、早くて半年後なんですよ。
お
お。うん、ある程度形作って、このルールで動き出すぜってなった時点で、部署移動とか、部署の編成とかが変わって、その時に初めて動けるので、
うん。
うん、僕は、だって今、うちのチームの売り上げの件数ベースで3分の1、売り上げベースで40%僕ですからね。
もう、それは、一本足打法ですね、ほとんど。
そうそうそうそう。なのでね、ちょっと勘弁してなんですけど。
まあでも、早くて半年だと、実際に半年で終わるってことはちょっと期待できないですね。
そうなんです。ね、そんな中、リッカさんのツイートを見てですね。
はいはい。
シンゴジラについて喋ってるポッドキャストでは、これが面白かったねって書いてあるのがあったんです。
おう、はいはいはい。まあ、いろんなね、番組で取り上げてましたからね。うん、まあ、で、浅い話をしてるところの多いことよと。
多いことよ。って思って聞いてましたからね、僕ね。
うん。
うん、なんか、素人のやってるネットラジオやったら、まあまあ、桜川マキシムも聞けたねぐらいの人の評価が、
うん、
ライムスター歌丸のやつがめっちゃ面白かったって書いてあったら、え、何聞いてたんって思ってたりしましたけどね。
うんうん。その辺はね、めんどくさいジャスさんならではの受け取り方ですね。
うん。僕大体歌丸いう人のラジオは聞いてて、大体自分が興味ある映画やったら、はっって言って終わりますから。
なんか聞かない方がいいんじゃないですか。そういうスタンスで望んでると。
聞かない方がいいって言われても、つい年に一回ぐらいモテラジ聞いてみたりするじゃないですか、僕も。
ああ、そうですか。僕は、どうだろうなと思いますけど。
お、ガンダムの話をしているって言うから聞いてみようって言って聞いてみて。
それ幸せになるんですか？
だから聞いてみた感想が、お、意外と間違ったこと言ってないけど、別に大した話してねえなって思って切ったりするじゃないですか。
そういうのなんかこじらせてるとかって言うんじゃないですか？
あのね、嫌なら聞くなって言われても聞くもん。
まあ、聞かなきゃね、嫌じゃないかもしれないじゃないですか。わかんないこともありますからね。
う
ん
うん、そうそうそうそうそう。聞いた結果嫌やった言ってんねん。
でもね、それ僕思うんですけども、
うん。
やっぱりね、心が硬直化してるんですよ。
いやいやいやいやいやいや、だって面白くないの分かっててもガンダム全部見るみたいなもんですよ。
うん。
うん。
仮面ライダーでも。
仮面ライダーでも、エグゼイドはもう、ひどい末路が見えてるな思ってても見るわけですよ。
エグゼイドあのデザインびっくりしますね。これが今の仮面ライダーなんだよって、うちの連れに行って、あった上で、食玩コーナーで、リアルスケールの、リアルな等身の、なんか、ソフビかなんか置いてあるの見せて、これ仮面ライダーなんだけどって言ったら、またまたって、言われましたからね。
なるほど、ね。
その気持ちはよくわかると。はい、まあ、その仮面ライダーはいいとして、
うん、リメイク版の影スターだよって言われたら、なんとなく納得しますけどね、あのデザインね。
そうですね。まだ近いですね。
ね。いやいやいや。で、まあまあまあ、そのね、はいはい、ノイジーズっていう番組を聞いたわけです。
最高じゃないですか。
何がですか？
ノイジーズ、あんな面白い番組ないですよ。
あ、そうなんですか。
更新頻度も高いし。
あ、高い高い。
時々めちゃめちゃ長いし。
うん、長い長い。まあ僕は大体において、その、どうですかね、業界系でお仕事してる人がやってるラジオっていうものについては斜めから聞くっていうところもあるんですけど。まあ聞いてて、まあシンゴジラについての中身はともかくですね。
はいはい。
もう物言いのひどさに何を聞かされてるんだって思いながら聞いたという話だけは言っておきたいなと。
うん。
うん。なんかすごい言い訳めいたことをずーっと延々最初に言ってから悪口言ってたじゃないですか。
まあメインで話したら、そのノイジーズの、メイン MC の。
うん。
レスコと北山さんではなくて、まあ、その相方のパッキーさんが、シンゴジラを見て、こういう言い方になるのは、俺が悪いんだけれども、っていうことをしきりに言った上で、でも俺は、ここは納得いかなかったっていうことを、まあ、言い続けていたということだと思うんですけども。
あんなおためごかしを言うんだったら喋らなきゃいいじゃないしかないですよね。
でも、喋りたくなるような熱量のある、そんな作品だったんではないんですか？
え、だったら叩かれても戦ったらいいじゃないっていう話じゃないですか。
でもやっぱりその世間的に、それが評価されてるってことはわかるんだけれども、で、なんで評価されてるかっていう部分も、理の部分ではわかるんだけども、自分の感情の部分では納得いかないっていう風になったらば。
え、そうです？そんな言い方でした？なんか、庵野秀明はやっぱり才能がないみたいなこと言ってましたよ。
ああ、今のは、ものの例えですよ。
うんうんうん、うん。
そういう言い方になることってありませんっていうことを僕は今言いたかったわけですね。
金玉ついてるって思いました。
うん。ああいう方になるの割と珍しいですけどね。
いや、だから、叩かれたら嫌だったら黙ったらいいし、それでも言いたいんやったら戦ったらいいじゃないっていう。その二択ぐらいじゃないのっていう。
ジャスさんらしいですね。
ねえ。いや、だから、実社会でもないのに叩かれるのを恐れてるんだったらネットから去ればいいじゃないしかないじゃないですか。って思ったっていう。いうことは言うとこうと思って。
でもですよ。
うん、
割と絶賛が目立つ中で、ああいうそうじゃないことを言ってるっていうのは、僕は面白かったですよ。
あ、まあまあね。でも批判自体は大したことなかったかな。
まあでもその褒めてるところって大体みんな一緒になるじゃないですか。
まあね。
その点で言うと、シンゴジラって幅がない、感想に幅がない映画だったかなっていう気はするんですよね。
何を提供したいかが明確な映画でしたからね。
うん。
で、大概批判してる人は、まあ、これ、竹谷さんとも言ってたんですけど、ハマれなくて暇やったんですよ。
うん、
うん。で、暇やけどもずーっと喋ってるから、なんやこれはってずっとなってたから、やっぱり批判も同じようなことみんな言ってましたけどね。
うん。
うん、っていう。ね。とりあえず僕はその態度が嫌。
なんか僕がせっかく良かったって言った番組をそういう風にけなされると面白くないですね。
スタンスは、ありなのかもわからないですけど、その批判をね、
うん、
投げるよっていう。うん、あの言い訳は、クソやなっていう、ことは言うておこうっていう、お話でございました。
そうですか。
はい。
まあ、いろんな回があるので、
はい。
じゃあ、そんな、クソな番組で、きっと面白くないに違いないって思った人は、
うん、
あえて10回分ぐらいまとめて聞いてみると、いろんな発見があっていいと思いますよ。僕はノイジーズをしてきますよ。
僕ね、ちなみに前回もノイジーズ聞いて、はっって思ったのは、パトレイバーについて喋ってる回でしたね。
まあ、その辺は地雷は地雷ですね、ジャスさんにとっては。
篠原アスマと塩原ユーマをごっちゃにして喋る人、パトレイバーについて喋ったらよく、あかんくないって思いながら聞いてたと。
僕がそれだけ聞いたら無理もないなと思うような紛らわしさですけどね。
いや、言ったら仮面ライダーとショッカーライダーの知識がごっちゃになってるぐらいのひどい話ですよ。
うん、まあ、ただね、そのノイジーズっていうのは、
うん、
しっかり下調べをした上でちゃんと話すっていう番組ではないので、
はいはいはい。
よし、じゃあ時間あるからそれじゃあ撮り始めましょうかっていう風な、その場のライブですね。ライブ感っていうものはすごく大事な番組なので、うん、まあその辺いい加減になるのはありますよ。
僕もちゃんと下調べして喋ってたことなんてあんまりないですけどね。
うん。だからその正確性っていうものがそもそも重要視されてないということですよ。ああ、
なるほどね。
うん。知識の量を売りにしてるわけでもないし、あれはやっぱりその楽しそうっていう、そういうバイブレーションが伝わってくることが大事なんですよ。
そうなのかな。
あったじゃないですか、桜川マキシムの初期の頃は、ギャシャさんとジャスさんが仲良さそうで楽しそうだなって、この二人の関係最高だな、いつまでも続けばいいのになってやっぱ思ったじゃないですか。
最初から僕は仲は良くないってずっと言うてましたけどね。
そんなこと言うけどもって思ってましたよ。
プライベートで飯食いに行ったことなんか2回ぐらいしかなかったんですけどね。
でもほら、本当に仲が悪かったら、一回ってもう二度と行かないけども、二、うん、回行ったらギリギリ仲良しですかね。
まあまあ、そうですかね。そうなんですかね。うん、まあまあまあまあ、そんなね。
はい。
はい。そんなところですかね。
はい。嫌ごと言ってやったということで、満足なジャスさんと、やや不満げな僕の、このコントラストもね。
そう。
これからの10年間を彩っていくかと思うと。うん
僕なぜ数ヶ月間ぐらいずーっと心の中にいつかノイジーズの話はしてやらなければいけないと思って抱えたままでしたからね。
ああ、でもね、あそこは多分出たいって言ったらば、
うん、
出られるところなので、まあ時間がね、ジャスさん多分合わないと思うんですけども、
うん、
出てそのパトレバーの話とかしてきたら面白いと思うんですけどね。
うん。
乗り気じゃない。
別にいいかな。まあまあ、そんなわけ
ですね。残念です。
そんなわけですね。じゃあ、こんな番組だったら出たらいいんじゃない？ラジオ13とか、そういうですね、ご推薦とかがあればですね。
あの番組終わっちゃったんですけども、大丈夫ですか？
終わっちゃったんですか。さすがですね、僕があまり面白くないなと思ったところは終わりますね。
いや、あんな長くやったところ、そういう言い方もどうかと思いますけども。まあちょっと最近ってまあその終わっちゃったのもしばらく前ですけれども、
うん、
パーソナリティの高齢化が気になるなというようなトークになっていましたけれども
まあね、そういうね、ご推薦があれば、
はい、
メールアットマーク sgmx.info、スペルは mail@sgmx.info、はい、ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでよろしくお願いいたします。
この際だから LINE の ID とかも公開しちゃいます？
LINE の ID がですね、Y、ダメです。そう、LINE で思い出した。
はい。
そのさっきの女子。
はいはいはい。
さっきの女子。ね、今度その旅行に行くに、先駆けてですよ。
うんうん、
あ、そうやそうや、ジャスさんって言って、なんかあった時のために LINE 教えておいてくださいよって言われたから、
お
う
お
う、QR コードで教えたんですよ。
はいはい。
で、しばらく経って、なんかの会話の流れで LINE の話になった時に、私会社で、LINE 交換してんの、その、もう一人の女子の子と、ジャスさんだけだからねー、みたいなこと言うんですよ。
おー、これはもう完璧に誤解しますよね。
うん、ほんで僕が、ちょっと響きがあってね。
はいはい。
会社休んだ日に、
ええ、
まあ、仕事のことで電話かかってくるんですけど、
うん、
LINE 電話してくるんですよ。
おー、またまたどういった内容で。
いや、それは仕事の内容なんですけど。
ああ、なるほど。
うん。あかんてって。ドギマギするからあかんてって思ってね。
すごいですね。転がされてますね。
そうでしょう。ストーカーするぞっていうね。
よかった、そんな怖い人が身近になくて。
そうでしょ、怖いでしょ、これ。
怖いですね。
ちょっと怖いでしょ。
ああ、間違いがありますよ。
これドギマギする僕別に悪くないでしょ。
悪くないですし、来月二人で温泉に行ってるジャスさんの姿が目に浮かびますよ。
ニヤニヤしながらね。
でもなんもないんですけどね。
なんもないですよ。なんもないっていうかね、この話家でね、僕ネットラジオやって喋ってますからね。奥さんの友達聞いてるまで喋ってるから、まあ大体察せって話ですけど。
予防線。
そうそうそうそう。心に予防線をね。まあそんな話です。
はい。
でした。
でした。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオサンブログに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに、
バルセロナも全然できる
恐怖の女主人
イバナに送って、サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
It's me, イバナ、サラエボ。
どうぞ。バーでも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。 I'm angry って言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
ではトリカゴ放送始まります。